この番組の提供は、自由が丘パワーストーン天然石アメリ、ホリスティックケアサロンワンズヘアークラブ、ほか素敵な応援団の皆様のご提供でお届けしております。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週もやってまいりました、夜のツタンカーメン。75億光年に一人の一代、桜庭つゆきと
アシスタントのギャオでございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。いやいや、ギャオちゃん、先週はですね、君の名はでやたら盛り上がりましたけれども、
はい、
結構ね、見ていただいた方がいらっしゃるようで、うん、まあ、たくさん感想が来てますけれども、
はい、
どうですかね、もう本当にあの、君の名は素晴らしい映画ですけれども、うん、まあ、先週はまあ、この君の名はで盛り上がって、うん、まあ、その後ね、財布を忘れてしまった。
ひどい話でしたね。
まあ、なかなかレベルの低い話でしたけれども、まあ、この財布はね、まあ結果的にはありましたけれども、
うん、
まあ時間にしたらね、まあ僕がそのレジから2階に駆け上がっていって財布を自分のところに取り戻すまでおそらく10分もかかってないかな。
いや
でもさ、その財布が、やっぱりそのスタッフの方の手元にあるっていうのは、僕の中で結構これは奇跡なんだよね。
あまあ、戻ってくる話は結構聞きますけど、いざ自分に起きるとね。
そうそうそう。でも、ね、僕本当今までね、財布をなくしたこと、財布の話してるじゃないですか、以前。
うん、
あの、北海道神宮で、お賽銭箱のところに財布を。そう、それも、あれもすごいメッセージがあったし、
はい、
だから今回の場合も、この戻ってきた時に、はい、
うん、
やっぱね、自分の中でものすごい深いメッセージを受け取ったっていうのは、うん、やっぱりその、財布が ありましたってなった時に、やっぱもう一番先に高田純次の顔がパッと浮かぶわけですよ。
うん。重版出体。
そう、重版出体。
あ、
重版出体。そう、重版出体の話はこのツタンカーメンでしてないみたいなので、うん、ちょっと補足しておきたいなと思うんですけれども、
はい、
この重版出体っていうのは、小田切丈主演のね、
はい、
出版社会社のドラマでね、
はい、
あれ、いつぐらい、今年だよね、あれね。
そうですね。
あれも DVD 出てるかな。
どうかな。
僕の場合ね、師匠に言われたと。
あ、そうだ、それも師匠に言われた
と、ね。そう、これも師匠に、うん、あの、桜庭重版出体の第5話を見ろっていう指定でメールが来たからね。っていうか、師匠は一体何を見てるんだって、もう全部、何もかも全部見てるんですかみたいな話なんですけれども。うん、で、これも、わかりました、師匠すぐに見ますって言って、この重版出体第5話って YouTube でね、見れたんだよね。うん、まあ今見れるかどうかは。
今見れない、消えちゃってますね。
あ、消えちゃってますか、
うん、ダメなんだもん、それ。
あ、そうなんだ、
うん。
でもみんなね、なんか、結構 YouTube の画像を細工して、
うん、ああ、やってますよね。
やってるんだよね。だから、まあちょっと探してみて、もしあれば見っけもんでね。
ブルーレイ化が決定。
あ、じゃあまだ。
まだ出てないんじゃないんですか、ね。
あ、じゃあもう、重版出体、スペース無料とかで検索したら、今結構ドラマってね、いろんなところでやってるんだよね。だからちょっと検索してみてもらいたいなと思うけども、この第5話っていうのは、ね、もう特筆すべき回で、もう運を貯めていくっていう話なんですよ。
ね、いつもおっしゃってる、はい、陰徳を積むとかそういう回ですね。
そうそうそう。この小田切丈の、うん、勤める出版会社の上司が、高田純次なんだね。はい、まあ、上司、社長だね。
社長さんですね。
そう、出版会社の社長が高田純次が、その役で、
うんうん、
まあ、この高田純次のその生き方っていうのがすごくかっこいいんだよね。
はい。
まあ、昔、その若い時、結構貧乏な家に育ちながら、
はい、
結構こう、すさんだ生活をしていたけれども、
うん、
この運を貯めるというね、うん、ことを、とある方から教わってから、そういう生き方をしているという人なんですけれども、
うん、
このね、僕は、あの、まあ、財布がありましたってなった時に、
はい、
ここでね、僕本当にこの、今まで、運を貯めてきてよかったってすごく思ったんですよ。
感じたんですね。
すごく感じましたね、
うん。
だってあれ財布があるかないかって、
いや、
運だよ。これね、本当に運だよ、
うん。
だって、あの、掃除の人が見つけるまでって僕結構タイムラグあると思いますよ。
はい。
あるでしょ、タイムラグ。
ああ、一週間して出てきた人もいれば、
うん、
まあ、桜庭さんみたいにその日のうちに気づいて、なんて言うんだろう、手に元に戻ってくる人もいるし、
はい、
私みたいに気づかないで、
うん、
あ、言いましたっけ、大戸屋に置いてきちゃった話。
聞いてないですよ。そんなとっておきの話があるんですか。
大戸屋にランチで、
はい、
あの、カバン持ってったんですけど、
はい、
パスモで、携帯に入ってるパスモで払っちゃったから、
はい、
カバンとお財布を忘れたまんま、一日経っちゃったんですよ。
ちょっと待って、カバンも忘れたの？
あの、
それひどくない？
ランチ用の。
完全に健忘症ですよ、
それ。ランチ用の布のトートバッグ。
もう健忘症候だよ、それ。
ランチ用の、あの、 お財布と携帯だけ入れてくちっちゃいバッグがあって。
あ、それをそのまま置いてっちゃったんだ。
そうそうそう。
もう24時間。
うん。
いつ気がついたの？
次の日の朝。
すごいね。で、大戸屋だって分かったの？
分かった。
で、すぐ電話した。
うん。そして違う。うん、私、オフィス代々木なんですけど、代々木駅二つ店舗があって、
はい、
違う方に電話しちゃって、
あ、
ないって言われて、
それショックだね。
だいぶショックになっちゃって、
お
みたいのをやりました。
おどうやって出てきたの？なんで分かったの？
で、職場のいつも仲良くしている女の子が、
はい、
電話番号調べてくれた、さっきかけたとこと違うから、
は
そこに
かけ直して、じゃあその女の子のおかげじゃん。
そうそうそう。
あの、いつもいじめてる子でしょ？
違います。
あ、違うの？
違います。
よかったね。
まあ、いいや、そう。
だから、ほんとね、運ですよ、その、物を落としたとかさ、自分のところに帰ってくる確率ってさ、やっぱ日本は結構帰ってくるけども。
うん、日本の人、陰徳積んでるんですかね？
そうだね。
そういうことになりますよね。う
ん。だから僕の場合は、そのスタッフの人が発見してくれて、あの、掃除のお兄さんが発見してくれて、うん、
はい、
まあ、手元に戻ってきたけども、でも本当にこれ運だよ。だって、あそこの前をたまたま悪い人が通りかかったら、やべ、財布あるみたいな感じでさ、
うん、
やべ、これラッキーみたいな感じで持っていく人なんかさ、それも、それはそれでいるじゃない、たくさん。
うん、
だけども、結局自分のところに戻ってきたときに、あの、自分の財布が出てきたってことで、だから自分も結構、やっぱりその、高田純次の生き方っていうのがすごいなと思って、僕も絶対徳を積もうと思いながら、こう、過ごしてきましたよ。
はい。
で、そんな中でこう、財布が出てきたでしょ？
うん。
財布が出てきたことによって、
はい。
自分の今まで食べてきたものが、うん、そこで相殺されるわけですよ。だから僕ね、うん、人生はポイントカード論っていうのがあるんですよ、僕の中の。
うん。
ポイントカードの法則っていうのがあってね。
はい。
例えばポイントカードってさ、まあ、いろんなお店とかさ、レストランとかいろんなあるじゃない？ポイントカードって。
はい、
例えば1000円食べたら、半コー一つ押しますとかさ、うん、あとは10回来店、いや、1回来店してくれたら1回半コー押しますみたいな感じでさ、うん、で、10回ポイント押したら、なんか1個差し上げますみたいな感じ
で。あ、下元屋もそうですよ。
あ、そうでしょ？それ10回来店したら、それいくらでとか？
元屋ね、500円以上1ポイントで。
あ、500円以上1ポイントで。
15ポイントかな。
15ポイント丸々貯まると何になるの？
定食1回無料。
あ、定食1回無料、うん。だから、もう完全に僕の中ではもう人生はポイントカードなわけですよ。
うん、
だから何か得を積むために、ポンってハンコをしてもらえるわけですよ。
はい。
で、全部溜まった時に、何か面白い現象が降りてくる。
はい。
だから面白い現象が欲しいのであれば、得を積むしかないな。それも人に見られないってことがルールだから。
うん、
で、またこれを、結局さ、人間って面白い生き物でさ、
はい。
これやっぱ、ええかっこしいっていうのがあるんだよね。
うんうん、
この自分が陰徳積んでることを人に知ってもらいたいという。
桜庭さんみたいな？
いやいやいやいや僕の場合全くないよ。なんでかっていうとさ、それ人に知れた瞬間にポイントがなくなるって知ってるから。
あ、じゃあダメか。
そう。だからもう言った瞬間にダメなんですよ。もう言った瞬間に貯めてたポイントも全部なくなるわけですから。
うん。
ダメなんです。言っちゃダメだし、だから見られてもいけないし、言ってもいけないし、
うん、
だからかけてこっそりしなければいけない。そのかけてこっそりして、何か一つ得を積んだ時に、ハンコをポンって押してもらえて、
うん、
10個貯まると、自分が思ってもいなかった、考えてもいなかった現象が降りかかってくるというシステムになっていて、
はい。
だから結局僕の場合は、その貯めてきたポイント、いっぱい貯まったけれども、
うん、
自分が財布をなくした、でも、徳を積んでるから、まあ、ここで、元にね、お前に返してやろうと。だから、また僕はここでね、ポイントがなくなっちゃったわけですよ。
そうですね。
なくなっちゃったから、
うん、
またポイントを、徳を積まなきゃいけないんだなって時を、その財布を預かった時にすごく強く感じたんですよ。また徳を、
そう。
また徳を積んでいかなきゃダメだぞ、俺ってことで、すごく自分を戒めたんですよね。
うんうんうんうん、
で今まで貯めてきたのも全部なくなっちゃったわけだから、また一からこう気づいていかなきゃいけないんだなって。だからこれね、いいことも悪いことも一緒なんですよ。
うん、
これやっぱり、人間ってさ、面白いもんでさ、自分は全く悪気がないけれども、
はい、
人を傷つけることってあるじゃない。
ある。
向こうはさ、全然悪気ないんだよ。全然悪気ないのにもかかわらず、うん、後から言われる時あるじゃない。あなたがあの時言った一言が今でも私許せないとかさ。
言われた方はね、覚えてます
か、ね、そうそうそう。言われた方は絶対覚えてるから、うん、で、後から言われても、そんなこと言ったっけみたいな。で、あの時、あなたのあの目つきが許せなかったとかさ、あなたのあの時のあの空気感許せなかったとかさ。
何その女。やだそんな女。
いるんだよ、なんかいる、そういう人いるんだよ。
いる
でしょ、いるんですよ。だから、そういうふうに人間ってさ、こう知らず知らずのうちに、こう生きてるだけで、いろんな人に迷惑をかけたりとかしていく中で、
うん、
やっぱりこう、人を傷つけた とかさ、なんかこう、はい、自分が、いけないことをしてしまった時にも、うん、このポイントカードっていうのを押されるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそれが10個貯まると、あの結構辛い現象が降りかかってくるみたいな、
うん、
だから全部人生はブーメランの法則だからさ、自分の身に降りかかってくるわけですよ、
うん、
だから自分の言動を本当に気をつけなきゃいけないんだなって、だからよくよく考えてみたら、
はい、
師匠はそこまで見てたんだなっていうのが思うわけですよ。
あー、すごいですね。映画を進めたけど、
そうそう、実は映画を進めたわけではなく、
うん、
その因果関係というのを、うん、さらに僕に深く教えてくれたんだな師匠はという思いで、まあ、師匠にすぐ連絡をして、
うん、
師匠ありがとうございましたって言って、うん、で映画も最高に良かったですけど、僕映画館に財布を忘れてしまって、そこからあの右翼曲折いろいろありまして、財布が見つかりました、そこで大きな気づきがあったんです、師匠ありがとうございましたって言ったら、師匠はたった一言、
うん、
ほっほっほっって書いてた。
すごいすごいですね。
すごいですね。
師
匠、師匠はすごい方なんだよね。
ほうほうほうです
か。ほうほうほうで書いてたんで。
すごいな。
わかればいいんだよみたいな感じなのかな。
もう多くは語らないんですね。
そうそう、多くは語らないからね。
ほうほうほう。
ほうほうほうって書いてきて、あ、まあさすが師匠はすごいなという思いでね。
すごいな。
だからこのたった一本の映画にこんないろんな思いが込められていたんだなという。だから本当にね。あの時本当に行ってよかったなっていうね。
そこですよね。
そう、だからここで
言われて素直に行動して。
そうそうそう。だからもうみんなね、はい、皆さんいろんな情報がね、うん、毎秒毎秒いろんな情報が飛び込んできますよ。
うん、
だからその情報が飛び込んできた時に、うん、もうすぐに動く自分でいるっていうことを選択していくっていうことですよね。
判断を。
そうそうそうそう。本当
ね、
この
自分の判断を信じて、どんどん進んで、
やっぱりこの行動しかね、自分の人生変えていけないですからね。
うん、
本当にね。もう行動していこうというね、うん、もうアホと素直と行動力がこのね、
夜
の
スタ
ンカーメンのね、
はい、
売りでございますんでね、ということで、まあ、今週はこの辺でって言って思ったら、まだ時間がまだいっぱいあるんでね、
はい
はい、まあ話すことは山のごとくあるんだけども、
僕の話はね、感謝して終わろうとしてましたから、
ね、そうそうそう、まあネタは山ほどあって、もうそのどのネタに行っていいか分かんないんだけども、
うん、
ちょっと時間が中途半端なんで、
うん、
質問コーナーとかなんかあったじゃないですか。
いただいた質問いきましょうか。
はい、なんかもうたくさん質問いただいてるけど、僕はもう自分の話いつも夢中になってしまって、全く質問に答えられないというね。
知ってる。
もう毎週毎週たくさんの、
知ってます。
たくさんの、
そうですね。
ご感想をいただきますけれどもね、なかなか。
どれがいいかな、どれいいですかね。
いや、なんでもいいですよ。
じゃあまずこれ、切りたいのに切れない。腐れ縁をバッサリ切る方法を教えてください。
ああ、腐れ縁ね、
うん。
こうありますよね、腐れ縁ってね。
ある。
これね、もう腐れ縁って言うとね、本当うちの母親とうちの父親をもうすぐ思い出すんだけれども、
うん、
でもね、こないだね、うちの母親がね、
はい、
この夜のツタンカーメンのヘビーリスナーだってことが発覚してしまったんですよ。
ママ聞いてくださってんですか。
お母さん聞いてるんだよね。
ありがとうございます。
あ、そういえばちょっと、
やったー、
ちょっとその質問に答えなくていい？
うん、いい。好きなこと話していいですよ。
好きなこと話
して。ここは夜のスタンカーメンなんだから。
いや、違うんですよ。今、お母さんの話したから、お母さんのことを思い出しちゃって。うん、
これはまた今度。
時間があれば話すけれども、うん、あのね、僕本当にね、まあ、師匠はすごいなと思うんですけれども、
はい、
またね、師匠からね、
うん、
メールが来たんですよ。
うん、
メールが来て、桜花って、いいか？
はい。
両親をもっと敬いなさいっていうメールが来たんですよ。
うん。
で、その時に。
唐突にですか？
そうですよ。師匠はもう一言長くないですから、師匠はもう一言しかないの。
急に？
急に。
両親を敬
い。そう、もうラブストーリーは突然やってくるから、急に来るんですよ、不意に。それで、僕のその師匠というのは、
はい。
お母さんとお父さんをね、すごく敬ってるんですよ。
うんうんうん、
ものすごく敬っていて、
はい、
なかなかいないですよ。お母さんに毎日電話する人っている？いないよ。
私ね、おばあちゃんにね、うん、平日毎日電話して
た。あ、してた、
まあ、
僕の師匠は、うん、もう365日、毎日必ず朝、
うん、
お母さんおはようございますって電話をするんですよ。
うん、
だから僕そういう姿も見たりとかしていて、
はい、
あ、すごいお母さんを大切にしてるんだなって思って、
うんうん、
しかもね、お母さんとお父さんにね、敬語なんだよね。だからそういう背中を見て、
うん、
ああ、師匠って素晴らしい方だなって思って、
うん、
で、 メールが突然来て、お父さんとお母さんをもっと敬いなさいって来た時に、
はいは
い、ああ、自分も、やっぱり師匠を見習って、毎朝電話はできないけれども、LINE しようと思ったんですよ。
ママ LINE やってんですか？
やってますよ。
あ、すごいですね。
だから僕ね、毎朝、それから、朝と寝る前は必ずお母さんに敬語で挨拶文を送ってるんですよ。
へー、意外。
毎日、休むことなく。だからお母さんじゃなくて、もうお母様だから。
お母様、
おはようございます。今日のお目覚めはいかがでしょうか？今日も笑顔で素敵な一日を過ごしてくださいね。って送るわけ。まあ前にちょっと文章書いてるけども、そしたら、一番初めに送った時、そんなこと今まで一回もしたことないじゃない、突然我が子から、そんな LINE が来たら、びっくりするじゃない。僕普段全く連絡しないから。ひどい時になるともう何ヶ月か音信不通になるからね、僕。
びっくりする。
で、
また改まったのが
来たから。そう、改まったのが来たから、
はい、
うちの母ちゃんびっくりして、すぐに LINE が返ってきましたよ。あんた、死ぬ気かいって来た。
乗っ取りとかじゃなくて。
そう。
心配になっちゃったの。
心配になっちゃったの、僕のことが。
なんか辛いことがあったのかいと。
そう、もう、これはもう頭がもう行ってまったんだな、この子はと。あんた死ぬ気なのかいって。いや、違うんだと。やっぱり僕は、お母さんをもう少し大切にしようって思ったんだっていうふうに言ったら、ありがとうって来て、もうそれからずっと寝る前は、お母さんおやすみなさい、お母様おやすみなさいって。で、今日も素敵な一日を過ごせましたか？また、いい夢見てくださいね、みたいな感じで、朝と晩をね、必ず LINE をするようにしたんですよ。
へー。
これをしたらね、もうね、なんかわかんないけどね、人間関係が円滑に行き出すんだな。
でも少しわかる。
他の、だからお母さん関係ないよ。関係ないところの、僕の人間関係が、関係ない、全くお母さんと接点ない人の人間関係が、やたら円滑に行くようになったんだよ。
わかる気がする。
これをね、3日目ぐらいにすでにもう体感するんだよ。あれみたいな、あれなんか、あれもっとなんかこう、こんな円滑に回ってなかったのに、この人間関係みたいな感じで。あれなんでこんなうまくいくんだろうとか思った時に、ああ、お母さんに毎日そういえば LINE しだしてからなんか結構面白くなってるとか、もう3日目ぐらいですぐに気がつくんだよ。
なんでですかね。
わからない。全くわからない。だから、師匠は言いますよ。とにかく、お父さん、お母さんは絶対的に敬いなさいって。でもやっぱり、お父さんのこと嫌いだ、お父さんのこと嫌いだっていう人いるじゃないですか。だから、嫌いな感情は嫌いな感情でいいんですよ。それはそれで、もう、そう、あっていいから、とりあえず言ってみたらどうかなと思うんですよね。で、言ってみて、なんか向こうから、もうキモいからやめてとか言われたら、まあそれはそれでいいけども、僕はとりあえずその行動してみるっていうことは、
おばさんちのママも1回目驚いてらした。
いや、驚きますよね。だってね、そんなこと言ったこともないのにさ、おはようございますなんて言ったこともないのにね、突然敬語を使
う。お母様みたいな。
そう、だから僕の場合はさ、もう中途半端ないからさ、もうゼロか100だから、もうやるかやらないかどっちかだから、
振り切っちゃって、
もう振り切っちゃうから、やるならやる、やらないなら全くやらないどっちかだから、これね、本当にね、面白いなって思うんですよね。で、まあ、毎日こう、お母さんに送るようになって、まあ、お母さんからもこう、返事が来るようになって、だから毎日こう、今までね、自分から用事ある時しか、こう、要件しか言わない。だいたい、僕なんか結構ぶっきらぼうだから、こう、お母さんにこう、あんまりこう、要件しか言わないんですよ。
息子さんっていうか、男の方ってそうかもしれないですね。
でも、ね、僕はこう、LINE をし始めてから、まあ、丁寧な言葉で送るようにして、で、お母さんからもこう返事が来るようになって、だからこれ本当すごくいいなって思うんだよね。だからこれ、ぜひ、まあ、やれる人は、ぜひやってみたらどうなのかなって思うんだよね。
毎朝って素敵ですけど、毎朝難しくてもね、じゃあ、夜つたつい聞いた、明日の朝か。
そうそう、ぜひね、もうやってみてほしいですよね。
桜庭さんみたいに3日やってみて、
だからもし同居してらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うけども、まあこの時もぜひお母さんに会った時にお母さんの目を見て口角を上げて、お母さんおはようございますって言ってみてほしいですね。 ぜひ。
いい朝ですね。
うん、いい朝ですよ。うん、お父さんに会ったらお父さん、おはようございます。今日も素敵な朝ですね。みたいな感じで。
うん、
僕一緒に住んでたら絶対ありますよ。
なんかすごい好青年ですね。
好青年ですよ。ナイスガイですからね。
ナイスガイですね。
うん、だから、これね、僕すごい大事なことなんじゃないのかなと思うんだよね。で、僕これね、いつも、女の人に言うんだけれども、
はい、
やっぱり、この男の人と付き合っていく中で、
うん、
いつも言うんです、僕。もうその、男の人と付き合った時に、うん、やっぱこう、チェック、男のチェックリストっていうのがあってね。
それ聞きたい、何？
うん、男のチェックリスト。そこだけ食いつくんだね。
何チェックすればいいんですか？
何チェックしたらいいかというと、うん、三つのチェックリストがあってね、
うん。
これは何かというと、例えば、お酒飲んだ時、
はい、
その人がどうなるのか。
うん、
それから、ハンドル握った時、車の運転ってね、その人の人柄がすごく出るんだよ。
あれ、びっくりするぐらい荒い人いますもんね。
います、います、います。
やじ飛ばしながらね。
そうそうそう。もう、こういう人は、もう、大体、私生活も、だから、車を扱うように自分も扱われるようになるわけですよ。
なるほど。
だからその車を運転してるときに、これ割り込み絶対許さない人とかいるじゃない。
なんかすごい怒ってる人とかね、譲らない人とかね。
そうそう、それでなんか一人で文句言う人いるじゃない。ふざけんなよ、これ。何を、何を抜いてんだよ、みたいな感じで言う人いるじゃない。
いるいるいる。
まあ。
桜庭さんでしょ？
僕はもう穏やかですよ。
僕はもう、すごく笑い出したりさ。
そう、笑
ったりさ。
僕は笑いますよ。
笑い出したり、割り込まれたら怒ったりさ。
いやいや、割り込まれたらありがとうだよ。割り込まれたらありがとう。僕はもうね、その、運転者の幸せを願いますよ。
割り込まれたらありがとうってすごいですね。
割り込まれたらありがとう。急ブレーキ踏んでくれたらありがとう。ね、信号無視する人いるじゃない。
いる。
自分が信号、赤信号で止まってる時に自分の横を猛スピードでかけていく人いるじゃない。うん、僕は相性いた時に必ず手を合わせて、事故しませんようにって祈るよ。何この空気。
何の話してたんですか？
何の話？だから、まず、だからその男の人を見るときに。
あ、そうそう、ね、そっちの方が大事。
お酒を。
何今の脱線もう、ほんと。
だから、
時間ないんだから。
時間ないんだから。ね、だから、お酒飲んでどうなるのか。
運転。
酒乱の人いるじゃない。
うん、
もう、お酒飲むとさ、目が座っちゃってさ、もう、憑依されちゃってさ、もう目が、お酒飲んで目が変わる人はもう完全にあれ目が変わった瞬間にもう憑依されてるからね。
私そっち系だもん。
うん、そう、ギャオはそうなんだけども。うん、っていうかもうギャオはいつもそうなんだけどね。うん、今も憑依されてるから、まあその方がいいんだけども。とにかくそのお酒飲んで、どういう風なのか、楽しいお酒を飲める人なのか、それとも、管を巻く人なのか。
うん、管巻く方もいますね。ストレス多いのかもしれないけど。
そこの辺もストレスなんだよね。うん、だから、お酒、それからハンドルを握った時、
うん、
それから、お金を持った時なんだよね。そのお金の使い方。うん、この三つ。さらにスペシャルポイントとして。
スペシャルポイント。
これも本当重要。その人が、
うん、
お母さんとどういう喋り方をしてるのか。
それどうやって確認するんですか？
いや、電話とかで喋るじゃない。
ああ、一緒にいたらか。
そうそう。うん、だから、ね、もちろんほら、お母さんから電話かかってくるときもあるだろうし、
うん、
自分からお母さんに用事があって電話かけるときあるでしょ、うん、だからそのときにお母さんに対する喋り方。
うん、
だから、ひどい人になるとさ、はぁとか言うじゃない、
よくいます
ね。なんだよみたいな。
若い子多くない
キモいんだえみたいなね。
すごい破壊力だった、今の。何今の。
いやいや、いるでしょそういう人。
びっくりした。うん、いると思う。
だから、
わかんないけど。
このね、お母さんに対する口の聞き方が、結局、将来、同じ喋り方で自分が扱われるってことなのよ。
ああ、まあそうかもしれないですね。
全く同じですよ。
家族にそういう態度をするってことです
ね。そうです、そうです、そうです。だから、よくチェックした方がいいですよ。お母さんとどういうふうに接しているのかっていうのを接すると、うん、自分が将来どう扱われるのかっていうのが、ものすごくよくわかる。
なるほど。
だから、てめえ、ババアよみたいな。ギャオが近代まれに見るツボっぽりですね。
すごかった今のも。さっきのもすごかったけど。
安い
今のもすごかった。
ツボに入ってた。ツボに入って自分で言ってツボに入ってた。だからこういう人いるんだよ本当に。
おめえよみたいな。
だから、これは絶対自分が言われるんだよ。だから、だから。
すごいいい話なのに。
泣いてるね、ギャオね。涙が出てるね。だから、これ本当チェックしなきゃダメですよ。うん、お母さんに対する態度、それからお母さんに対する言葉遣い、結局それが将来何年か先自分が全く同じ口調で接せられるっていうことを覚えておかないといけないですよね。だから本当にお母さんとお父さんを敬うってことだね。だから僕のその師匠はね、いつも言いますよ、敬いましょうねって。この方はね、口が、言葉がね、すごく丁寧。僕は人生の中で出会ってきた中で、一番言葉を、に対する使い方を、一番綺麗な方だね、この師匠は。もう口から出てくる言葉が、なんかね、聞いたことないような美しい言葉を話すの。で、なんでね、分け隔てないね。やっぱ人格者って分け隔てがないんですよ。
みんなに対して丁寧だし。
みんなに対して丁寧。
ご家族にも丁寧だったり。
そうそうそうそう。
若い子にも丁寧だったりしますよね。
うん、だからもう本当に、年の若い大学生とかでも、必ずさん付けするんだよね。うん、
ねえ、わかりますわかります、
うん。このね、やっぱさん付けする人って僕はすごいと思うね。うん、で、このさん付けしましょうねっていうのはね、僕、小林正観さんからすごく言われたんだよね。
はい。
もう正観さんも、うん、もう誰でも絶対にさん付けなんだよね。だから僕もいつも桜はさんって言われてたし、うん、だからこの正観さんはね、ほんとこのさん付けっていうのはした方がいいですよって。だから自分の、うん、奥さんも、自分の、奥さんだろうが、旦那さんだろうが、うんうん、何々さんって言ってさん付けで呼んであげるといいですよって。だから僕も自分の奥さんは、さん付けで呼びますよね。だからこれはね、僕絶対、ぜひ実践できる方はね、うん、実践してみてほしいなっていうのはすごく思いますよね。
ね、本当に明日の朝とかね。
そうですね。
お電話でもメールでも。LINE でも、
だから、もしこれをやり始めて、うん、どっか、ちょっと滞ってるような人間関係っていうのがあった時に、うん、まあもしかしたら、そこはね、なんでかわかんないけども、うまくいっているかもしれないんだね。
はい。
はい。ということで、はい、今週はね、この辺で終わっていきたいなと思います。また来週、さよなら。
ありがとうございました。
スマイル FM は、たくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりも、あなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。76.7MHz スマイル FM。